140。準備はほぼ出来上がった。要点はそろそろ津田の前に展開されなければならなかった。夫人は木を見て次第にそこへ入っていった。
そんならもっと男らしくしちゃどうです?
という漠然たる言葉が最初に夫人の口を出た。その時津田はまたかと思った。さっきから男らしくしろとか男らしくないとかいう文句を聞かされるたびに彼は心の中で暗に夫人を冷笑した。夫人の男らしいという意味は果たしてどこにあるのだろうと疑った。批判的な目を拭ってみるまでもなく彼女は自分の都合ばかりを考えて津田をやり込めるために勝手なところへやたらにこの言葉を使うとしか解釈できなかった。彼は苦笑しながら聞いた。
男らしくするとは、どうすれば男らしくなれるんですか?あなたの未練を晴らすだけでさあね、わかりきってるじゃありませんか。
どうして?
全体どうしたら晴らされると思ってるんです、あなたは。
そりゃあ私にはわかりません。夫人は急に気負い込んだ。
あなたはバカね。そのくらいのことがわからないでどうするんです。会って聞くだけじゃありませんか。
津田は返事ができなかった。会うのがそれほど必要にしたところで、どんな方法でどこでどうして会うのか。その方が先決問題でなければならなかった。
だから私が今日わざわざここへ来たんじゃありませんか。
と夫人が言ったとき、津田は思わず彼女の顔を見た。
実は当からあなたの了見をよく伺ってみたいと思ってたところへね。今朝おひでさんがあのことで来たもんだから、それでちょうどいい機会だと思って出てきたようなわけなんですがね。
腹に支度の整わない津田の頭は、ただ、まごまごするだけであった。夫人は、それを見すまして、こう言った。
誤解しちゃいけませんよ。私は私、おひでさんはおひでさんなんだから。何もおひでさんに頼まれてきたからって、きっとあの方の肩ばかり持つとは限らないぐらいは、あなたにだってわかるでしょ?さっきも言った通り、私はこれでも、あなたの同情者ですよ。
ええ、そりゃよく心得ています。ここで問答に一区切りをつけた夫人は、時を移さず要点に達する第二の段落に入り込んでいった。
清子さんが今どこにいらっしゃるか、あなた知ってらしって?
席のところにいるじゃありませんか。
そりゃ普段の話よ。私の言うのは今のことよ。今どこにいらっしゃるかって言うのよ。
東京か東京でないか。
存じません。当ててごらんなさい。
津田は当てっこをしたってつまらないという風をして黙っていた。すると思いがけない場所の名前が突然夫人の口から転出された。一日がかりで東京から行かれるかなり有名なその温泉場の記憶は、津田にとってもそれほど古いものではなかった。急にそのあたりの景色を思い出した彼は、ただへえと言ったぎり、後を言う知恵が出なかった。夫人は津田のために親切な説明を加えてくれた。彼女の言うところによると、目的の人は、静養のため当分そこに逗留しているのであった。夫人はなんで静養がその人に必要であるかをさえ知っていた。流産後の体を回復するのが主眼だと言って聞かせた夫人は津田を見て意味ありげに微笑した。津田は腹の中でほぼその微笑を解釈し得たような気がした。けれどもそんなことは、夫人にとっても彼にとっても目前の問題ではなかった。一
口の批評を加える気にもならなかった彼は、黙って夫人の聞き手になるつもりでおとなしくしていた。同時に夫人は第三の段落に飛び移った。あなたもいらっしゃいな。津田の心はこの言葉を聞く前からすでに動いていた。しかし、行こうという決心はこの言葉を聞いた後でもつかなかった。夫人は人煽りに煽った。いらっしゃいよ。行ったって誰の迷惑になることでもないじゃありませんか。行って済ましていればそれまででしょ。
それはそうです。
あなたはあなたで初めっから独立なんだから構ったことはないのよ。遠慮だの気兼ねだのって生地余計なものを荷にしだすとことが面倒になるだけですわ。それにあなたの病気にはここを出た後でああいうところへちょっと行ってくる方がいいんです。私に言わせれば病気の方だけでも行く必要は十分あると思うんです。だからぜひいらっしゃい。行って天然自然来たような顔をして済ましているんです。そうして男らしく未練の型をつけてくるんです。夫人は旅費さえ出してやると言って津田を促した。
141。
旅費をもらって勤め向きの都合をつけてもらって病後の体を心持ちの良い温泉場で静養するのは誰にとっても望ましいことに違いなかった。ことに自己の快楽を人間の主題にして生活しようとする津田には滅多にないあつらえ向きの機会であった。彼に言わせるとみすみすそれを取り外すのは愚の極みであった。しかしこの場合に付帯している一種の条件は決して尋常のものではなかった。彼は考慮した。彼を引き止める心理作用の性質は一目瞭然であった。けれども彼はその働きの顕著な力に気がついているだけで、その意味を偏重する意図間がなかった。この点においても夫人の方が彼自身よりもかえってしっかりした心理の観察者であった。二つ返事で断交を誓うと思った津田のどこか渋っている様子を見た夫人はこう言った。
あなたは内心行きたがってるくせにもじもじしていらっしゃるのね。それが私に言わせると男らしくないあなたの一番悪いところなんですよ。
男らしくないと評されても大した苦痛を感じない津田は答えた。
そうかもしれませんけれども、少し考えてみないと。
その考える癖があなたの人格にたたってくるんです。
津田は、へえと言って驚いた。夫人は、すましたものであった。
女は考えやしませんよ、そんな時に。
じゃあ、考える私は男らしいわけじゃありませんか。
この答えを聞いたとき、夫人の態度が急に険しくなった。
そんな生意気な口答えをするもんじゃありません。言葉だけで人をやり込めればどこがどうしたというんです、馬鹿らしい。あなたは学校へ行ったり学問をしたりした方のくせに、まるで自分が見えないんだからお気の毒よ。だから筆教清子さんに逃げられちまったんです。
津田はまた、と言った。夫人は構わなかった。
あなたにわからなければ私が言って聞かせてあげます。あなたがなぜ行きたがらないか私にはちゃんとわかってるんです。あなたは臆病なんです。清子さんの前へ出られないんです。
そうじゃありません。私は。
お待ちなさい。あなたは勇気はあるという気なんでしょ？しかし出るのは見識に関わるというんでしょう。私から言えば、そう見識ばるのが、とりも直さず、あなたの臆病なところなんですよ。よござんすか？なぜと言ってごらんなさい。そんな見識は、ただの見えじゃありませんか。よく言ったところで、
上っ面の体裁じゃありませんか。世間に対する手前と気兼ねを引いたら、後に何が残るんです？花嫁さんが誰も何とも言わないのに、自分で決まりを悪くして、三度のご飯を控えるのと同じことよ。
津田はあっけに取られた。夫人の小言はまだ続いた。
つまり、色気が多すぎるから、そんないらざるところに我を立ててみたくなるんでしょう。そうしてそれがあなたのおのぼれに生まれ変わって変なところへ出てくるんです。
津田は仕方なしに黙っていた。夫人は容赦なく一歩進んでそのおのぼれを説明した。
あなたはいつまでも品よく黙っていようと言うんです。じっと動かずに済まそうとなさるんです。それでいて内心ではあのことが四十九になるんです。そこをもう少し押してごらんなさいな。俺がこうしているうちには、今に清子の方から何か説明してくるだろう来るだろうと思って。
そんなことを思ってるもんですか、なんぼ私だって。
いいえ、思っているのと同じだというのです。実際どこにも変わりがなければ、そう言われたってしようがないじゃありませんか。
津田にはもう反抗する勇気がなかった。機敏な夫人はそこへ付け込んだ。
一体あなたはずうずうしいたちじゃありませんか。そうしてずうずうしいのも世渡りの上じゃ一徳だぐらいに考えているんです。
まさか。
いえそうです。そこがまだ私にわからないと思ったら大間違いです。いいじゃありませんかずうずうしいで。私はずうずうしいのが好きなんだから。だからここで、持ち前のずうずうしいところを男らしく十分発揮なさいな。そのために私がせっかく骨を折ってこしらえてきたんだから。
ずうずうしさの活用ですか。
と言った津田は言葉を改めた。
あの人は一人で行ってるんですか。
無論一人です。
席は？
関さんはこっちよ。こっちに用があるんですもの。
津田はようやく行くことに覚悟を決めた。
142。
しかし、夫人と津田の間には、結末のつかないまだ一つの問題が残っていた。二人はそこを振り返らないで、話を切り上げるわけにいかなかった。夫人がきびすをめぐらさないうちに津田は帰った。
それで私が行くとしたらどうなるんです？さっきおっしゃったことは。
そこです。そこを今言おうと思っていたのよ。私に言わせるとこれほどいい領事はないんですがね。どうでしょう、あなたのお考えは。
津田は答えなかった。夫人は念を押した。
わかったでしょ？あとは言わなくっても。
夫人の意味は説明を待たないでもほぼ津田に飲み込めた。しかし、それをどんな風にしておのぶの上に影響させるつもりなのか、そこへ行くと彼にはしかとした観念がなかった。夫人は、笑い出した。
あなたは知らん顔をしていればいいんですよ。あとは私の方でやるから。
そうですか。
と答えた津田の頭には疑惑があった。後を挙げて夫人に一任するとなると、おのぶの運命を他人に委ねると同じことであった。多少夫人の手腕を恐れている彼は危ぶんだ。何をされるかわからないという懸念に制せられた。
お任せしてもいいんですが、手段や方法がわかっているなら伺っておく方が便利かと思います。
そんなことはあなたが知らないでもいいのよ。まあ見ていらっしゃい。私がおのぶさんをもっと奥さんらしい奥さんにきっと育て上げてみせるから。
津田の目に映るおのぶは、無論不完全であった。
けれども、彼の気に入らない欠点が、必ずしも夫人の難の打ち所とは限らなかった。それをちゃんぽんに混同しているらしい夫人は、少なくとも自分に都合のいいおのぶを鍛え上げることが、すなわち津田のために最も適当な細君を作り出すゆえんだと誤解しているらしかった。それのみか、もう一歩夫人の胸中に立ち入ってその心底を探ると、とんでもない結論になるかもしれなかった。彼女はただ、おのぶを好かないために、ある手段をこしらえて、相手をいじめにかかるのかもわからなかった。気に食わないだけの根拠で、敵を打ち殺す方法を講じているのかもわからなかった。幸いに、自分でそこを認めなければならないほどに、世間からも己からも反省を強いられていない境遇にある彼女は気楽であった。
おのぶの教育。
こういう言葉が臆面なく彼女の口を漏れた。夫人とおのぶの間柄を内面から見破る機会に出会ったことのない津田にはまた、その言葉を疑う資格がなかった。彼は大体の上で、夫人の実意を信じてかかった。しかし、実意の作用に至ると、勢い危惧の念が伴わざるを得なかった。
心配することがあるもんですか。細工は隆々、仕上げをご老じろって言うじゃありませんか。
いくら津田が聞いても詳しい話をしなかった夫人は、こんな鷹をくくった挨拶をした後で、教えるように、津田に言った。
あの方は少しおのぼれすぎてるところがあるのよ。
それから内側と外側がまだ一致しないのね。
上辺は大変丁寧でお腹の中はしっかりしすぎるくらいしっかりしているんだから。
それに利口だから外へは出さないけれども、あれでなかなか満期が多いのよ。
だからそんなものをみんな取っちまわなくっちゃ。
夫人が不遠慮な表をおのぶに加えている最中に、はしご段の中途で足を止めた看護婦の声が二人の耳に入った。
吉川の奥さんへ、堀さんとおっしゃる方から電話でございます。
夫人は、はいと応じてすぐ立ったが、敷居のところで津田を顧みた。
何の用でしょう。
津田にもわからなかったその用を足すために下へ降りていった夫人は、すぐまた登ってきていきなり言った。
大変大変。
何が、どうかしたんですか。
夫人は笑いながら落ち着いて答えた。
秀子さんがわざわざ注意してくれたの。
何をです。
今まで信子さんが秀子さんのところへ来て話していたんですって。帰りに病院の方へ回るかもしれないからちょっとお知らせするっていうのよ。今秀子さんの門を出たばかりのところだって。まあよかった。悪口でも言ってるところへ来られようもんなら大恥をかかなくっちゃならない。
一旦座った夫人は間もなくまた立った。
じゃあ私はもうおいとまにしますからね。
こんな打ち合わせをした後でおのぶの顔を見るのは彼女にとっても決まりが良くないらしかった。
いらっしゃらないうちに早く退却しましょう。どうぞよろしく。
一言の挨拶を彼女に残したまま夫人はついに病室を出た。
143。この時、おのぶの足は、すでに病院に向かって動いていた。堀の内から医者のところへ行くには、門を出て、一二町町東へ歩いて、そこに定時計を描いている大きな往来を、また一つ、向こうへ越さなければならなかった。彼女が、この曲がり角へかかった時、北から来た一台の電車が、ちょうど彼女の前、
方角から言えば少し筋交いのところで止まった。何気なく首を上げた彼女は、見るともなしにこちら側の窓を見た。すると、窓ガラスを通して映る乗客の中に一人の女がいた。位置の関係から、おのぶはただその女の横顔の半分、もしくは三分の一を見ただけであったが、見ただけですぐはっと思った。吉川夫人じゃないか、という気が、たちまち彼女の頭を刺激したからである。電車は、じきに動き出した。おのぶは、自分の物色に満足な時間を与えずに走り去ったその後ろ影をしばらく見送った後で、通りを東側へ横切った。彼女の歩く往来は、もう横丁だけであった。そのあたりの地理に詳しい彼女はいくつかの工事を右へ折れたり左へ曲がったりして一番近い道を早く病院へ行き着くつもりであった。けれども電車に会った後の彼女の足は急に重くなった。距離にすればもう二三丁というところまで来たとき彼女は病院へ寄らずに一旦家へ帰ろうかと思い出した。彼女の心は、堀の門を出た折から、すでに重かった。彼女は、むやみにおひでをつっついて、かえってやり損なった不快を胸に包んでいた。そこには、大事をあからさまに握ることができずに、裏からわざわざ匂わせられた歯がゆさがあった。生地いそれを嗅ぎつけた不安の色も、前よりは一層濃く、染めつけられただけであった。何よりも先立つのは、こっちの弱点を見抜かれて、逆さまに相手から翻弄されはしなかったか、という疑惑であった。おのぶはそれ以上にまだ、里息を遠くの方まで回していた。彼女は、自分に対して仕組まれた計り事が、内密にどこかで進行しているらしいとまで、感づいた。首謀者は誰にしろ、おひでがその一人であることは確かであった。吉川夫人が関係しているのも明らかに推測された。こう考えた彼女は、急に心細くなった。知らないうちに、獣医のうちに自分を見出した孤軍のような心境が、遠くから彼女を襲ってきた。彼女は辺りを見回した。しかしそこには、夫を除いて頼りになる者は一人もいなかった。彼女は何を置いても、まず津田に走らなければならなかった。その津田を疑っている彼女にも、まだ心力は残っていた。どんなことがあろうとも、夫だけは共謀者の仲間入りは世もしまいと念じた彼女の足は、堀の門を出るや否や、一人でにすぐ病院の方へ向いたのである。その心理作用が今食い止められなければならなくなったとき、通りであった電車の影を、おのぶは腹の底から呪った。もし、車中の人が吉川夫人であったとすれば、もし吉川夫人が津田のところへ見舞いに行ったとすれば、もし、見舞いに行ったついでに、いかに利口なおのぶにも考える自由の与えられていないその後は容易に出てこなかった。けれども、結果は一つであった。彼女の頭は急に、おひでから吉川夫人、吉川夫人から津田へと飛び移った。彼女は何がなしに、この三人を、巴のように眺め始めた。ことによると、三人は自分に感じさせない一種の電気を通わせ合っているかもしれない。今まで避難場のつもりで夫のところへ駆け込もうとばかり思っていた彼女は考えざるを得なかった。この分じゃ、ただ行ったっていけない。行って、どうしよう。彼女は どうしようという分別なしに歩いてきたことに気がついた。すると、どんな態度で、どんな風に津田に会うのが、この場合、最も有効だろうという問題が、さも重要らしく彼女に見え出してきた。夫婦のくせに、そんなよそ行きの支度なんぞして何になる、という非難をどこにも聞かなかったので、一旦家へ帰ってよく気を落ち着けて、それからまた出直すのが一番の上策だと思い極めた彼女は、ついにもう五六分で病院へ行き着こうという工事の中ほどから取って返した。そうして、柳の木の植わっている大通りから賑やかな往来まで歩いて、すぐ電車へ乗った。144。おのぶは日のとぼとぼごろに家へ帰った。電車から降りて一丁ほどのところを身にしみるような夕暮れのもやに包まれた後の彼女には何よりも火鉢の旗が恋しかった。彼女はコートを脱ぐなり、まずそこへ座って手をかざした。しかし彼女にはほとんど一分の休憩時間も与えられなかった。座るや否や彼女は、おときの手から津田の手紙を受け取った。手紙の文句は、元より簡単であった。彼女は、封を切る手数とほとんど同じ時間で、それを読み下すことができた。けれども、読んだ後の彼女は、もう、読む前の彼女ではなかった。わずか三行ばかりの言葉は、一冊の書物より強く彼女を動かした。一度に外から持って帰った気分に火をつけたその書簡の前に彼女の心は踊った。今日病院へ来ていけないという意味はどこにあるだろう。それでなくってももう一遍出直すはずであった彼女は時間に構う余裕さえなかった。彼女は台所から膳を運んできたおときを驚かして、すぐ立ち上がった。ご飯は帰ってからにするよ。彼女は、今脱いだばかりのコートをまた羽織って、門を出た。しかし、電車通りまで歩いてきたとき、彼女の足は、また工事の角で止まった。彼女はなぜだか、病院へ行くに耐えないような気がした。この様子では、行ったところで役に立たないという思慮が、不意に彼女に働きかけた。夫の性質では、とても率直にこの手紙の意味さえ説明してはくれまい。彼女は心細くなって、自分の前を右へ行ったり左へ行ったりする電車を眺めていた。その電車を右へ利用すれば病院で、左へ乗れば、岡本の家であった。いっそ、当初の計画をやめて、叔父のところへでも行こうかと考えついた彼女は、考えつくや否や、すぐその方面に横たわる困難をも想像した。岡本へ行って相談する以上、彼女は打ち明け話をしなければならなかった。今まで隠していた夫婦関係の奥底をさらけ出さなければ、一歩も前へ出るわけにはいかなかった。叔父とおばの前に自分の目が利かなかった自白をきれいにしなければならなかった。おのぶはまだそれほどの恥を忍ぶまでに事件は迫っていないと考えた。復活の見込みが十分立たないのに、酔狂で自分の虚栄心を打ち殺すような正直は彼女の最も軽蔑するところであった。彼女は決しかねて、右と左へ少しずつ揺れた。彼女がこんなに迷っているとは、まるで気のつかない津田は、この時、床の上に起き上がって、平気で看護婦の持ってきた膳に向かいつつあった。さっきおひでから電話のかかった時、すでにおのぶの来訪を予想した彼は、吉川夫人と入れ替わりに、細君の姿を病室に見るべく、暗に心の調子を整えていたところが、その細君は、 途中から引き返してしまったので、軽い失望の間に夕飯の時間が来るまで、待ちくたびれたせいか、看護婦の顔を見るや否や、すぐ話しかけた。
ようやく飯か。どうも一人でいると日が長くって困るな。
看護婦は、なりの小さい血色の良くない女であった。しかし年頃は、どうしても津田に鑑定のつかない妙な顔をしていた。いつでも白い服をつけているのが、なおさら彼女を普通の女の群れから遠ざけた。津田は常に疑った。この人が通常の着物を着るときにまだ肩上げをつけているだろうか、または取っているだろうか。彼はいつか真面目にこんな質問を彼女にかけてみたことがあった。そのとき彼女はにやりと笑って、私はまだ見習いです、と答えたので、津田はおおよその見当を立てたくらいであった。膳を彼の枕元へ置いた彼女は、すぐ下へ降りなかった。
ご退屈様、と言ってニヤニヤ笑った彼女は、すぐ後をつけ足した。今日は奥さんはお見えになりませんね。
うん、来ないよ。
津田の口の中には、もう焦げたパンがいっぱい入っていた。彼はそれ以上何も言うことができなかった。しかし、看護婦の方は自由であった。
その代わり、他のお客様がいらっしゃいましたね。
うん。あのおばあさんだろ。随分太ってるね、あの奥さんは。
看護婦が悪口の相槌を打つ景色を見せないので、津田は一人で喋らなければならなかった。
もっと若い綺麗な人がどんどん見舞いに来てくれると病気も早く治るんだがな。
と言って看護婦を笑わせた彼は、すぐ彼女から冷やかし返された。
でも、毎日女の方ばかりいらっしゃいますね。よっぽど間がいいと見えて。
彼女は小林の来たことを知らないらしかった。
昨日いらした奥さんは大変お綺麗ですね。
あんまり綺麗でもないよ。あいつは僕の妹だからね。どこか似ているかね、僕と。
看護婦は似ているとも似ていないとも答えずに、やっぱりニヤニヤしていた。145。それは看護婦にとって意外な儲け日であった。下痢の気味でいつもの通り診察場に出られなかった医者に代理を頼まれた彼の友人は、午前の都合をつけてくれただけで、午後から夜へかけての時間にはもう顔を出さなかった。
今日は当直だから晩には来られないんだそうです。
彼女はこう言って、普段のような忙しい様子をどこにも見せずに、ゆっくり津田の膳の前に座っていた。退屈しのぎにいい相手のできた気になった津田の下には、締まりがなかった。彼は、面白半分、いろいろなことを聞いた。
君の国はどこかね？
栃木県です。
なるほど。そう言われてみるとそうかな。名前は何と言ったっけね。
名前は知りません。
看護婦はなかなか名前を言わなかった。津田はそこに発見された抵抗が愉快なので、わざわざ何遍も同じことを繰り返して聞いた。
じゃあこれから君のことを栃木県栃木県って呼ぶよ。いいかね。
ええ、よござんす。
彼女の名前の頭文字は、つであった。つゆか。
いいえ。
なるほど、つゆじゃあるまいな。じゃあ、土か。
いいえ。
待ちたまえよ。つゆでもなし、土でもないとすると、はは、わかった。つやだろ。
でなければ常か。
津田はいくらでもデタラメを言った。言うたびに看護婦は首を振ってニヤニヤ笑った。笑うたびに津田はまた彼女を追求した。しまいに彼女の名が月だと分かったとき、彼はこの珍しい名をまだもてあそんだ。
お月さんだね、すると。お月さんはいい名だ。誰がつけた？
看護婦は返答を与える代わりに突然逆襲した。
あなたの奥さんの名は何とおっしゃるんですか？
当ててごらん。
看護婦はわざと二つ三つ女らしい名を並べた後で言った。
おのぶさんでしょう。
彼女はうまく当てた。というよりも、いつの間にかおのぶの名を聞いて覚えていた。
お月さんはどうも油断がならないな。
津田がこう言って教じているところへ、本人のおのぶがひょっくり顔を出したので、振り返った看護婦は驚いてすぐ膳を持ったなり立ち上がった。
ああ、とうとういらしった。
看護婦と入れ替わりに津田の枕元へ座ったおのぶは、たちまち津田を見た。
来ないと思っていらしったんでしょう。
いや、そうでもない。しかし今日はもう遅いからどうかとも思っていた。
津田の言葉に偽りはなかった。おのぶにはそれを認めるだけの目があった。けれどもそうすれば、ことの矛盾はなお募るばかりであった。
でも、さっき手紙をおよこしになったのね。
ああ、やったよ。
今日来ちゃいけないと書いてあるのね。
うん、少し都合の悪いことがあったから。
なぜ私が来ちゃご都合が悪いの？
津田はようやく気がついた。彼は、おのぶの様子を見ながら答えた。
何、何でもないんだ。くだらないことなんだ。
でも、わざわざ使いに持たせておよこしになるくらいだから、何かあったんでしょ？
津田は、ごまかしてしまおうとした。
くだらないことだよ。なんでまたそんなことを気にかけるんだ。お前もバカだね。
医者のつもりで言った津田の言葉は、かえって反対の結果をおのぶの上に生じた。彼女は黒い眉を動かした。無言のまま帯の間へ手を入れて、そこからさっきの書簡を取り出した。
これをもう一遍見てちょうだい。
津田は黙ってそれを受け取った。
別段何も書いちゃないじゃないか。
と言ったとき、彼の腹はようやく彼の口を否定した。手紙は簡単であった。けれども、おのぶの疑いを引くには十分であった。すでに疑われるだけの弱みを持っている彼は、やり損なったと思った。
何にも書いてないから、その訳を伺うんです。
と、おのぶは言った。
話してくだすってもいいじゃありませんか。せっかく来たんだから。
お前は、それを聞きに来たのかい？
ええ。
わざわざ？
ええ。
おのぶは、どこまで行っても動かなかった。相手の手強さを悟ったとき、津田は、偶然いい嘘を思いついた。
実は、小林が来たんだ。
小林の二字は、確かにおのぶの胸に反響した。しかし、それだけでは済まなかった。彼は、おのぶを満足させるために、かえって、そこを説明してやらなければならなくなった。
146。小林なんかに会うのは、お前も嫌だろうと思ってね。それで気がついたから、わざわざ知らしてやったんだよ。
こう言ってもおのぶは、
まだ得心した様子を見せなかったので、津田はやむを得ず、医者の言葉を伸ばさなければならなかった。お前が嫌でないにしたところで、俺が嫌なんだ。あんな男にお前を会わせるのは。それにあいつがまた、お前に聞かせたくないような嫌な用事を持ち込んできたもんだからね。
私の聞いて悪い用事？じゃあ、お二人の間の秘密なの？
そんなわけのものじゃないよ。と言った津田は、自分の上に寸分の油断なく据えられたおのぶの細い目を見たときに、慌てて後をつけ足した。また金をせびりに来たんだ。ただそれだけさ。
じゃあ私が聞いてなぜ悪いの？
悪いとは言いやしない。聞かせたくないというまでさ。
すると、ただ親切づくでよこしてくだすった手紙なのね、これは。
まあ、そうだ。
今まで夫に見入っていたおのぶの細い目が、なお細くなるとともに、かすかな笑みが唇を漏れた。
まあ、ありがたいこと。
津田は、すましていられなくなった。彼は、用意を書いた文句を、よりのける余裕を失った。
お前だって、あんな奴に会うのは嫌なんじゃないか。
いいえ、ちっとも。
そりゃ嘘だ。
どうして嘘なの？
だって小林は、何かお前に言ったそうじゃないか。
ええ。
だからさ、それでお前も、あいつに会うのは嫌だろうと言うんだ。
じゃああなたは、私が小林さんからどんなことを聞いたか知っていらっしゃるの？
そりゃ知らないよ。だけど、どうせあいつのことだから、ろくなことは言いやしなかろう。一体どんなことを言ったんだ？
おのぶは、口へ出かかった言葉を殺してしまった。そうして反問した。
ここで小林さんは何とおっしゃって？
何とも言いやしないよ。
それこそ嘘です。あなたは隠していらっしゃるんです。
お前の方が隠しているんじゃないかね。小林からいい加減なことを言われて、それを真に受けていながら。
そりゃ隠しているかもしれません。あなたが隠し立てをなさる以上、私だって仕方がないわ。
津田は黙った。おのぶも黙った。二人とも相手の口を開くのを待った。しかし、おのぶの辛抱は津田よりも早く切れた。彼女は急に鋭い声を出した。
嘘よ。あなたのおっしゃることはみんな嘘よ。小林なんて人はここへ来たことも何もないのに、あなたは私をごまかそうと思って、わざわざそんなこしらえ事をおっしゃるのよ。
こしらえたって別に俺の利益になるわけでもなかろうじゃないか。
いいえ、他の人が来たのを隠すために小林なんて人をわざわざ引っ張り出すに決まってるわ。
他の人？他の人とは？
おのぶの目は床の上に乗せてある楓の盆栽に落ちた。
あれはどなたが持っていらしたんです？
津田はしくじったと思った。なぜ早く吉川夫人の来たことを自白してしまわなかったかと後悔した。彼が最初それを口にしなかったのは分別の結果であった。話すのに訳はなかったけれども、夫人と相談した事柄の内容がおのぶに対する彼を自然臆病にしたので、気の咎める彼は、まあ遠慮しておく方が得策だろうと思案したのである。盆栽を振り返った彼が吉川夫人の名を言おうとしてちょっと口ごもったとき、おのぶは気仙を制した。
吉川の奥さんがいらしったじゃありませんか。
津田は思わず言った。
どうして知ってるんだ。
知ってますわ、そのくらいのこと。
おのぶの様子に注意していた津田は、ようやく度胸を取り返した。
ああ、来たよ。つまり、お前の予言が当たったわけになるんだ。
私は、奥さんが電車に乗っていらしたことまでちゃんと知ってるのよ。
津田はまた驚いた。ことによると、自動車が大通りに待っていたのかもしれないと思っただけで、彼は夫人の乗り物にそれ以上細かい注意を払わなかった。
お前、どこかで会ったのかい？
いいえ。
じゃあ、どうして知ってるんだ？
おのぶは答える代わりに聞き返した。
奥さんは何しにいらしたんです？
津田は何気なく答えた。
そりゃ今話そうと思ってたところだ。しかし誤解しちゃ困るよ。小林は確かに来たんだからね。最初に小林が来て、その後へ奥さんが来たんだ。だからちょうど入れ違いになったわけだ。
147。おのぶは夫より自分の方が咳き込んでいることに気がついた。この調子でのしかかっていったところで、夫はもう押しつぶされないという見切りをつけたとき、彼女は自分のボロを出す前に身を翻した。
そう、そんならそれでもいいわ。小林さんが来たって来なくったって、私の知ったことじゃないんだから。その代わり、吉川の奥さんの用事を話して聞かしてちょうだい。無論、ただのお見舞いでないことは、私にもわかってるけれども。
と言ったところで、大した用事で来たわけでもないんだよ。そんなに期待していると、また聞いてから失望するかもしれないから、ちょっと断っとくがね。
構いません、失望しても。ただありのままを伺いさえすれば、それで念晴らしになるんだから。
本来が見舞いで、用事はつけたりなんだよ。いいかね。
いいわ、どっちでも。
津田は、夫人のもたらした温泉行きの助言だけをごくあっさり話した。おのぶに、おのぶ流の気略がある通り、彼には、彼相当の駆け引きがあるので、都合の悪いところを巧みに省略した。誰の耳にも新卒で合理的な説明が、たやすく彼の口から、おのぶの前に描き出された。彼女は、表向きそれに対して、一言の非難を差し挟む余地がなかった。ただ落ち着かないのは、互いの腹であった。おのぶは、この単純な説明を通して、その奥を覗き込もうとした。津田は、あくまでも、それを見せまいと覚悟した。極めて平和な暗闘が、度胸比べと技巧比べで、演出されなければならなかった。しかし、守る夫に弱点がある以上、攻める細君にそれだけの強みが加わるのは、自然の断りであった。だから、二人の添付を度外に置いて、ただ二人の位置関係から見ると、おのぶは戦わない先にもう勇者であった。正味の極直を標準にしても、競り合わない前に、彼女はすでに勝っていた。津田にはそういう自覚があった。おのぶにもこれとほぼ同じ意味で大体の見当がついていた。戦争はこの内部の事実をそのまま表面へ追い出すことができるかできないかで一段落つかなければならない道理であった。津田さえ正直ならばこれほどたやすい勝負はないわけでもあった。しかしもし一点不正直なところが津田に残っているとすると、これほどまた落としにくい城は決してないということにも帰着した。気の毒なおのぶは嫌応なしに津田を追い出すだけの武器をまだ作り上げていなかった。向こうに開門を迫るより他に何の手段も講じ得ない境遇にある現在の彼女は、結果から見て、ほとんど無能力者と選ぶところがなかった。なぜ、心に勝っただけで、彼女は美しく切り上げられないのだろうか。なぜ、外貨を形の上にまで運び出さなければ気が済まないのだろうか。今の彼女には、そんな余裕がなかったのである。この勝負以上に大事なものが、
まだあったのである。第二、第三の目的をまだ後に控えていた彼女は、ここを突き破らなければ、その後をどうするわけにもいかなかったのである。それのみか実を言うと、勝負は彼女にとって、一義の位を持っていなかった。本当に彼女の目指すところは、むしろ、真実相であった。夫に勝つよりも、自分の疑いを晴らすのが主眼であった。そうして、その疑いを晴らすのは、津田の愛を対象に置く彼女の生存上、絶対に必要であった。それ自身が、すでに大きな目的であった。ほとんど、方便とも手段とも言われないほど重い意味を、彼女の目先へ突きつけていた。彼女は、前後の関係から、資料分別の許す限り、全身を挙げて、そこへこだわらなければならなかった。それが、彼女の自然であった。しかし不幸なことに、自然全体は彼女よりも大きかった。彼女の遥か上にも続いていた。公平な光を放って、可憐な彼女を殺そうとしてさえ、はばからなかった。彼女が一口こだわるたびに、津田は一足彼女から退いた。二口こだわれば、二足退いた。こだわるごとに、津田と彼女の距離は、だんだん増していった。大きな自然は、彼女の小さい自然から出た行為を、遠慮なく蹂躙した。一歩ごとに彼女の目的を破壊して、悔いなかった。彼女は、暗にそこへ気がついた。けれども、その意味を悟ることはできなかった。彼女は、ただそんなはずはないとばかり思い詰めた。そうしてついにまた、心の平静を失った。
私がこれほどあなたのことばかり考えているのに、あなたはちっとも察してくださらない。
津田は、やりきれないという顔をした。
だから、俺は何もお前を疑ってやしないよ。
当たり前ですわ。この上あなたに疑られるくらいなら死んだ方がよっぽどマシですもの。
死ぬなんて大げさな言葉は使わないでもいいやね。第一、何もないじゃないか、どこにも。もしあるなら言ってごらんな。そうすれば俺の方でも弁解もしようし、説明もしようけれども、初手から根のない苦情じゃ手のつけようがないじゃないか。
根は、あなたのお腹の中にあるはずですわ。
困るな、それだけじゃ。お前、小林から何かしゃくられたね。きっとそうに違いない。小林が何を言ったか、そこで話してごらんよ。遠慮はいらないから。
148。津田の言葉つきなり、様子なりからして、おのぶは、彼の心を明瞭に推察することができた。夫は彼の留守に小林の来たことを苦にしている。その小林が自分に何を話したかをなお気に病んでいる。そうしてその話の内容はまだはっきりつかんでいない。だから鎌をかけて自分を釣り出そうとする。そこに明らかな秘密があった。材料として彼女の胸に蓄えられてきたこれまでの一切は、疑いもなく矛盾もなく、ことごとく同じ方角に向かって注ぎ込んでいた。秘密は確実であった。晴天白日のように明らかであった。同時に晴天白日と同じことで、どこにもその影を宿さなかった。彼女はそれを見つめるだけであった。手を出す術を知らなかった。濃乱のうちにまだ一分の少量を余した利口な彼女は、夫のかけた鎌を外さずに、すぐ向こうへ駆け返した。
じゃあ本当を言いましょう。実は小林さんから詳しい話をみんな聞いてしまったんです。だから隠したってもうダメよ。 あなたも随分ひどい方ね。
彼女の言い草は、ほとんどデタラメに近かった。けれども、それを口にする気持ちから言うと、全くの真剣沙汰と、何の異なるところはなかった。彼女は熱を込めた語気で、津田を、ひどい方、と呼ばなければならなかった。反響は、すぐ夫の上に来た。津田は、このデタラメの前に、たじろぐ景色を見せた。おひでのところでやり損なった苦い経験にも懲りず、また同じ冒険を試みたおのぶの度胸は、報いられそうになった。彼女は、一躍して進んだ。
なぜこうならない前に、打ち明けてくださらなかったんです?
こうならない前、という言葉は、曖昧であった。津田は、その意味を補足するに、苦しんだ。肝心のおのぶには、なおわからなかった。だから、聞かれても説明しなかった。津田は、ただぼんやりと念を押した。
まさか、温泉へ行くことを言うんじゃあるまいね。それが不都合だと言うんなら、やめても構わないが。
おのぶは、意外な顔をした。
誰がそんな無理を言うもんですか。会社の方の都合がついて、病後の体を回復することができれば、それほど結構なことはないじゃありませんか。それが悪いなんてむちゃくちゃを言い募る私だと思っていらっしゃるの?馬鹿らしい。ヒステリーじゃあるまいし。
じゃあ、言ってもいいかい。
よござんすとも。
と言ったとき、おのぶは急にたもとからハンケチを出して顔へ当てたと思うと、しくしく泣き出した。後の言葉は、すすり上げる声の間から、苦をなさずに、途切れ途切れに、壊れ物のような形で出てきた。
いくら私が、わがままだって、あなたの療養の邪魔をするような、そんな、私は普段から、あなたが私に許してくださる自由に対して感謝の念を持っているんです。のに、私があなたの天地療養を妨げるなんて。
津田はようやく安心した。けれどもおのぶにはまだ先があった。発作が静まるとともに、その先は比較的スラスラ出た。
私はそんな小さなことを考えているんじゃないんです。いくら私が女だってバカだって、私にはまた私だけの対面というものがあります。だから女なら女なり、バカならバカなりに、その対面を維持していきたいと思うんです。もしそれを毀損されると。
おのぶはこれだけ言いかけて、また泣き出した。あとはまた、切れ切れになった。
万一、もしそんなことがあると、岡本の叔父に対しても、叔母に対しても、面目なくて、合わす顔がなくなるんです。それでなくっても、私はもう、秀子さんなんぞから馬鹿にされきっているんです。それをあなたはそばで見ていながら、すまして、すまして、知らん顔をしていらっしゃるんです。
津田は、急に口を開いた。
おひでがお前を馬鹿にしたって、いつ、今日お前が言った時にかい?
津田は、我知らず、とんでもないことを言ってしまった。おのぶが話さない限り、彼は、その会見を知るはずがなかったのである。おのぶの目は、果たしてひらめいた。
それごらんなさい。私が今日ひで子さんのところへ行ったことが、あなたにはもうちゃんと知れているじゃありませんか。
おひでが電話をかけたよ、という返事がすぐ津田の喉から外へ滑り出さなかった。彼は言おうかよそうかと思って迷った。けれども、時に一寸の容赦もなかった。へどもどしていればいるほど、形勢は危うくなるだけであった。彼はほとんど行き詰まった。しかし、間髪を入れずという際どい間際に、うまい口実が天から降ってきた。
車屋が帰ってきてそう言ったもの。大方おときが車屋に話したんだろう。
幸い、おのぶがおひでの後を追っかけて出たことは下女にも分かっていた。偶発の言い訳が偶中の功を奏したとき、津田は再度の胸をなで下ろした。